第一テサロニケ4章1節から8節でございます。新しい版をお持ちの方は399ページあたりにございます。古い版の方は365ページあたりにございます。第一テサロニケ4章1節から。終わりに兄弟たちよ、主イエスにあってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実今あなた方が歩んでいるようにますますそのように歩んでください。私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧困を避け、各自わきまえて自分の体を清く、また尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり、欺いたりしないことです。なぜなら主はこれらすべてのことについて正しく裁かれるからです。これは私たちが前もってあなた方に話し、厳しく警告しておいたところです。神が私たちを召されたのは汚れを行わせるためではなく、清潔を得させるためです。ですからこのことを拒む者は人を拒むのではなく、あなた方に聖霊をお与えになる神を拒むのです。主イエスが命じた歩み方と題しまして、高橋先生がメッセージを取り継いでくださいます。
おはようございます。寒くないですか？寒かったらどうぞ暖房ちょっと誰かつけてください。今日はテサロニケ人への手紙4章全体からですね、共に覚えてみたいと思います。テサロニケ人への手紙の4章全体からお話をいたします。もう一度お祈りをいたします。天のお父様、どうかあなたご自身がこの場をご支配くださいますように、あなたの御心が私たちに明らかにされますように、どうかあなたがお一人お一人のうちにお語りください。語る者をあらゆる傲慢の罪から守り、あなたの御言葉にふさわしく語ることができるよう導いてください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日の題は主イエスが命じた歩み方ということですけれども、クリスチャン生活の核心っていうのは、いつでもどこでも父子御霊の三位一体の神の交わりの中に生きることです。ただもっと具体的にですね、日々の歩み方において神を知らない人々とどのような違いが生まれるべきかに関しては、本日の箇所は3つの観点から分かりやすく解き明かされています。3つの観点で違う、何かというとですね、性道徳の問題、いわゆるセックスの問題、お金の問題、そして、死生観、死ということをどのように捉えるかということです。しばしば、私たちはね、例えばイスラム教だったら豚肉食べないとかですね、お酒を飲まないとかですね、ありますよね。キリスト教には明確な戒律がないと言われる。でもこのセックスの問題、お金の問題、死の問題、これに関してはこの世の常識から明確に区別されるんです。 それは禁止命令というよりは神様のイメージをこの地に表すという崇高な目的のためです。私たちは今このままでかけがえのない神の子供とされている。皆さんはそのままでイエス様の妹、弟とされている。私たちのうちには聖霊様が宿っておられる。私たちは聖霊の宮とされている。その恵みを表す生き方があるんだということを覚えたいと思います。パウロは終わりにっていう言葉から始めます、ね、僕もよくね終わりにっていうあたりからですねメッセージが20分ぐらい続くことがありますけれどもパウロの場合は終わりにっていうところからすごい話が展開してくるっていうのがありますね。だからキリスト教会では終わりにから革新が始まるんだとまあこれ話の展開点として終わりというのが出てきますけれども、兄弟たち主イエスにあってお願いしまた勧告します。で続く文章では歩むっていう言葉が2回繰り返されるんです。ここはこのように厳密に訳すことができますけれども、あなた方の歩み方と神を喜ばせるということにおいて何が必要か、クリスチャンの毎日の歩み、そして神を喜ばせる、そこにおいて何が必要かっていうことをあなた方はすでに学んだでしょう。そして事実、今あなた方はそう歩んでいる。パウロはね、お前たちは何度言ったら分かるんだという書き方からは始めないですね。とにかくあなた方はすでに学んでいる、あなた方のうちにすでに変化が起きているっていうことを言って、ますますその起きている変化をなお明らかにしてくださいという、その上できついことを言っていくんですね。まずね、評価して、その上でちらっときついことを言う。このちらの部分が結構きついんですね。2節、私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。すでに知ってるでしょう、って言うんですね。神の御心はあなた方が清くなることです。3節、これはパシッとこの一言で御心とは何かが示されています。一緒にみんなで読んでみましょう、はい、3節、神の御心はあなた方が清くなることです、ね、あなた方が清くなることです。この背後には有名なですね、レビ記19章2節の言葉があります。そこではこう書いてありました。レビ記19章2節、あなた方の神主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。あなた方の神主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。先ほど御言葉の黙想の中でもペテロ第一の手紙16章の1章16節あたりをですね引用しましたが、とにかく聖なるものとなるというのは神の清さの基準に従って隣人を愛すること。レビ記19章では最も有名な言葉、皆さん知っている言葉があります。それはあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。隣人愛においてこの世の基準ではなくして神の基準に習うものとなりなさい。ですから清くなるっていうのは本来性的な純潔以前に 隣人愛全体に関わることです。でもこのパウロが手紙を書いているテサロニケ、ギリシャの北部ですけれども、テサロニケっていうのは、ね、当時大都会だった、港町だった。当時のギリシャの港町というと、テサロニケ、コリント不道徳で有名ということなんですけれども、ギリシャの神殿っていうのはね、高いこう丘の上に建ってるんですね。神殿は巫女がいるんですね。で、神殿の巫女は同時に売春婦だったんです。神と交わるっていうことと神の巫女と交わるっていうことがセットになって、だからとにかくギリシャにおいてはですね、この福音が広まってきたときに一番ね、パウロの頭を悩ませたことはまさに性道徳の問題だったんです。もう述べつ幕もなくセックスやりまくりみたいな、それと宗教が一体となってるんですよ。そういうところに福音を述べ伝えていったときに、神と交わる、ね、でたまに残念ながらそういうことがスキャンダルとしてありますよね。神と交わる、だから神に立てられた人と交わるそういうことってのは残念ながら今も昔もあること。そして第一にですね、清くなるっていうことがですね、ここではあなた方が不貧困を避けるっていうことだ。不貧困っていう言葉はギリシャ語、皆さんが知ってるギリシャ語なんですね。日本語でポルノって言いますね。ポルネー。ポルネーというのは不貧困なんですね。ギリシャ語から生まれたのがポルノですけれども、これは不貧困っていうのはですね、聖書的な観点からすると男女の結婚以外のすべての性的な交わり、性的な行動、これがすべて聖書によるとポルノなんです。不貧困なんです。当然ながらそこにはホモセックスの問題も入っています。最近はですね、世界的な傾向として性同一性障害というパーソナル障害の問題とホモセックスの問題が混同されている。でも性同一性障害とアイデンティティ障害の問題ですね。ホモセックスというのはセックスの問題なんです。レビ記20章の10節から16節にはですね、この性道徳に関して明確なことが書いてある、ね、まず最初にレビ記20章10節ですけど、他人の妻と貫通するなら、ね、それは男も女も殺せって話。次に出てくるのが、人が父の妻と寝るならそれもぶっ殺せって言うんですね。で、13節になって何が出てくるかと、男がもし女と寝るように男と寝るなら、ね、ホモの問題。2人は忌み嫌うべきことをしたのである。彼らは必ず殺されなければならない。その血の責任は彼らにある。次に出てくるのは、女の人がもし動物と寝たらって話なんです。これもぶっ殺せって話なんですけども。まあ、とにかくですね、昔からこの性道徳におけるですね、乱れっていうこと、そしてそれを正当化するような教えが出てくる。それに対して聖書は真っ向からですね、セックスっていうのは結婚した男女の間のものなんだっていうことを明確に言っています。で、そのことをもっとですね、具体的に次に言ってるのが、各自わきまえて自分の体を清く、また尊く保ち、 神を知らない異邦人のように情欲に溺れずということ。体を清く保つっていうこの体っていうのは厳密には器って書いてあるんですね。器。土の器っていう言葉がありますね。あなた方のうちには聖霊様が宿っているんだ。あなた方は聖霊の宮なんだっていう表現があります。そして神を知らない異邦人のようにって書いてある。神を知らない人と神を知ってる人にどういう変化が生まれるべきかっていうことをパウロはここで言ってるんです。誠の神を知ってる人は性的な純潔さを保つように目指して当然なんだって言うんです。クリスチャンとして生きるっていうことはこの世のはるかにこの世の基準をはるかに超えた性的な清さを保つことなんだっていうことを明確に言っています。コリント第二の手紙4章6節7節では、私たちはこの宝を土の中に入れて、土の器の中に入れている。この宝とはキリストの御顔にある神の栄光を知る知識、神を知る知識を土の器の中に入れている。そしてその知識とは聖霊様によって与えられたものだ。だから、不貧困を働く者は自分の体に対して罪を犯しているんだって言うんです。だから情欲に溺れることなく自分の聖霊の宮を清く尊く保ちなさいと命じられています。また次に6節、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。これは信仰の友の妻との性的な交わりを、いわゆる、ね、不倫をしないということを、穏やかに言った表現とも解釈できますけれども、でもさっき言ったように清くなるということはセックスの問題以上のことを指している。ですからここでの意味というのは、僕は隣人の人格を傷つけたり、隣人が大切にしているものを欺き取ったりしないという一般的な教えかなと思いますが、そしてその上で6節、なぜなら主はこれらすべてのことについて正しく裁かれるからです。この主は正しく裁かれるという言葉は、厳密には主は復讐者である。復讐、ね、みんな復讐ってなんかこう嫌な言葉でしょ。聖書に書いてあるのは主は復讐する方だ、だからあなたは人に復讐しなくてもいいよっていう話なんね。右の方を打たれたら左の方を向けてられるのは主が復讐してくださるからだって言うんです。ということは反対にあなたが兄弟の信仰の兄弟姉妹の権利をないがしろにしたり、信仰の兄弟姉妹の人格を築けたりするなら、主ご自身が自分に対する反抗行動として復讐するぞって話なんですよね。これは私たちが前もってあなた方に話し厳しく警告しておいたところです。隣人のものを欲しがってはならない、まさに十戒の核心部分。そして7節8節、これも一緒に読んでみましょう。7節8節、はい、神が私たちを召されたのは汚れを行わせるためではなく清潔を得させるためです。ですからこのことを拒む者は人を拒むのではなく あなた方に聖霊をお与えになる神を拒むのです。これは恐ろしいことですな。神を拒むことになるんだぞというパウロの最大限の脅し。でここのところで清潔を得させるっていう言葉はですね、3節では清くなると訳されていた。4節は清く保つって訳されていた。みんな同じギリシャ語なんですね。だからみんな同じように訳してもいいんですけれども、要するにこのですね、短いところにですね、清くされるっていうことが3回違った角度から記されている。でもね、まあ、私たちはやっぱりこの世の中に生きてますから、いろんな意味で、そうか、ちょっとまずいな、やっぱり自分は教会にふさわしくないかなと思って、ですね、落ち込んで、やっぱり僕のようなものは、私のようなものは教会に来ちゃいけないのかななんて、思っちゃう人もたまにいるかもしれません。私たちはどっかでそのような間違いをしてしまうものです。パウロがこのようにきつく言ってる基本は何かというと、本当にね、あなた方のうちに聖霊様が宿っているんだ、聖霊様はあなた方を変えることができるんだということなんですね。私たちがそう簡単に自分の中にある欲望をコントロールできたらですね、イエス様十字架にかかる必要なかったんです。ですから大切なのは神の高い清さの基準をよく知りながら、そうできない自分のことを神様に認めて聖霊様にすがることなんです。聖霊様ご自身があなたの中に清さを作り上げてくださるんだ。これが信仰の始まりであり完成です。自分でコントロールするのではなく、聖霊様にお任せするんだっていうこと。でも決して安易に妥協してはいけないっていうことです。そして次に9節から11節まで兄弟愛について語る。いいこと書いてあるんですね。兄弟愛については何も書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです。もうね、兄弟愛についてはもう書く必要がないほどに、あなた方は兄弟愛に満ちているって言ってるんですね。ここ神から教えられた人たちっていう表現、神から教えられたっていう言葉は一つの単語になってるんですね。一つの単語、まあ、だからね、もう霊感によって教えられたみたいな感じですよ。福音を信じた途端にあなた方はもう兄弟愛に満ちたものとなった。それは初代教会において一番よく見られた現象ですね。本当にイエス様を信じるようになったら、互いを兄弟姉妹として本当に愛することができるようになったという変化が起きたんです。紀元200年頃ですね、テルトリアヌスっていう人が五教論においてですね、当時の異教徒たちがクリスチャンをどんなふうに見せたかということを書いています。当時の異教徒たちはクリスチャンを指して、見よ、やつらは互いに愛し合っている、なんであんなに愛し合うことができるんだで違和感を持ってた。やつらは仲間のためならいつでも死ぬ覚悟ができている。それを不思議がってた。またクリスチャンたちっ というのは、血がつながってないのにクリスチャンになった途端兄弟姉妹っていう呼び合ってる。ヤクザの集団でもありますし、まあヤクザが真似たんですよね。ヤクザが真似た。始まりはクリスチャンなんです。だからそれに対してですね、テルストリニアウスはこんなこと書いて、我々は財産を分かち合うことに何の躊躇もしない、妻を除けば全てを共有している奥さん以外のことは何でも共有する奥さんは共有しちゃいけないという話なんですけどもそして10節で、実にマケドニア全土の全ての兄弟に対してあなた方はそれを実行している。その兄弟愛というのは、ね、もう他の地域の教会、ね、とにかく同じイエス様を信じている人だったらもう本当に全てを共有したいと思うぐらいに彼らは互いに助け合っていたって言うんです。そしてただパウロはそれで満足することなく10節、しかし兄弟たち、あなた方にお勧めします、どうかさらにますますそうであってください、ね、10節のますますそうであってくださいっていう言葉、ね、これは4章1節の終わりにますますそのように歩んでください、ね、パウロは言ってるのは、あなた方の中にこういう変化が起きている、それをますます成長させて、これはねクリスチャンとしての歩み、あなた方はこういう点で変化が生まれている、それをますます成長させてくださいってパウロは語っています、ね、だからさっきと同じようにパウロは褒めた後で必ず一つ厳しいことを言うんです。ここでの厳しいことっていうのは何かっていうのは、私たちが命じたように落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。この兄弟愛がですね、陥る落とし穴がある。それはね、テサロニケの教会において実際に起こってたことらしいんですけども、みんなね、クリスチャンになったも互いに許し合って助け合って、ね、奴隷もいつも食事に招かれて、ね、愛参会っていうのは日常いつものようにあったんです。一緒に食事をする。奴隷たちはね、教会に来たら必ず食事に預かることができるんです。仕事をしなくても食べることができるんです。そして、ね、テソロニケの教会では特にですね、主の再臨が間近だっていう再臨待望の教えが非常に豊かでしたから、明日にも主が来られるかもしれない。私たちにとって何よりも大切なのは心から主を賛美し御言葉を味わい互いに助け合うことなんだ。この世の仕事は後回しにしていいんだよ。私たちが主を、心から愛し互いに愛し合っているなら必要は全部満たされるんだよって、まあ、しばしば教会で言われちゃうことだな。神を愛し互いに愛し合ったら全ての必要が自動的に満たされるんですか皆さん。誰かがはっきりと金稼いでこなきゃダメなんですよ。この世の仕事を軽蔑してたら、ね、こう金は使い切っちゃうんです、ね、それは初代教会最初ね、とにかくどんどんどんどん財産を分かち合ってね、いや財産を売ってねパンを買うと財産を売った金なんてすぐになくなっちゃうんですよ皆さん。 当たり前の話だよ。それがテサロニケの教会に起きてたんです。皆さんも気をつけなきゃいけないよね。なんだ、神の国とその義を第一にしたら黙ってたってパンが出てくるわけじゃないんだよ。あれが言ってることは、神の国とその義をまず第一に、ね、大切に考えてきなさいっていう、こう優先順位の問題を言ってるんで。とにかく11節、これ一緒に読もう。11節、また私たちが命じたように落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。こうね、まあ、明確ですよね。落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。残念ながら今も昔もね、この世の仕事なんて言って、何がこの世の仕事なんだよ、お前はあの世に住んでんのか。ダメです、この世の仕事なんて言っちゃ。主から与えられた仕事なんです。主から任された仕事なんです。主に仕えるようにこの世の仕事に邁進しなさい。そして外の人々に対しても立派に振る舞うっていうことは、やっぱりね、立派に振る舞うと、これ明確に言うとですね、あんまり僕があんまり好きな言葉じゃないんですが、ですね、外の人々に評価される働きっていうことなんです。外の人によく映る生き方をしなさい、よく映る歩みってことですね。やっぱり怠惰は軽蔑されるんです。真面目に働けよっていうのはこの世の常識や。だけどそれはクリスチャンの常識でもあるんだということですね。とにかくいつの時代も危険な宗教の印、この世の仕事をなんて言って、この地上の仕事を軽蔑するのが何よりも危険な宗教の印です。パウロは自分の手で働きなさいって言ったときに、パウロ自身が特にギリシャにおいてはその模範を示した。彼は天道作りをしながら、自分の手でテントを作って売りながら自分の生活費を稼いだ。それはあくまでも新しく生まれた教会に自分の手で働くっていうことを実物教育として教えるためだった。だからここに書いてあることはね、与えられたお金は互いを助けるためにあるんだよ、ね、自分の財産は兄弟姉妹を助けるためにあるんだよっていうことを自覚しながら、でも同時に黙ってたらお金はどんどんなくなっていくんです。本当に神様が与えてくださったこの世の仕事を心を込めてやろうねっていうことですね。ですから分かち合いっていうことと、それと私たちがやっぱり自分の仕事に身を入れるっていうことをセットにする。実はパウロはテサロニケ第2の手紙ではとても有名な言葉を言っています。働きたくないものは食べるなって言ったんですね。だからある意味ではパウロは途中から軌道修正したんですよ、ね、最初はあなた方は愛し合ってる、素晴らしい素晴らしいと言ったんですけども、そのうちにですね、愛に甘えてる人がどんどん出てきて、働きもせずにですね、教会の飯を食いに来る人が出てくる。それに対してですね、そんなんじゃちょっとまずいよって、働きたくないんだったらもう食うなって言ったんです。こ これが働かざる者食うべからずっていう言葉の始まりですね。で次に4章13節からですね、実は今日はここを中心に話したかったんですけども、えらい盛り上がってしまって、最後にですな、最後にが長くなる、はい、この4章13節からですね、パウロはキリストの再臨の時に起こることを記して、テサロニケ教会とは何しろですね、3週間余りの伝道で生まれた若い教会ですから、旧約聖書を通読したこともない人がほとんどだった。でそこに生まれていた誤解の一つにですね、イエス様がすぐに再臨する、ね、で大体こう使徒の働きを見ると、イエス様は40日間弟子たちに自分の姿を現せて、弟子たちの見てる前で天に引き上げられたって書いてあるでしょ。でその時に御使いが言うんですよ、あなた方が今見たようにイエス様は降りてくるんだよって言ったんですね。あなた方見たと同じありさまでまたおいでになります。みんなそれを楽しみにして生きてた。だからイエス様再臨前に死んじゃったら、ひょっとしたら神に裁かれたんじゃないかってみんな心配しだしたんです。それに対してパウロ言ったのは、眠った人々のことについては兄弟たちあなた方に知らないでいてもらいたくありません。死んだ人って言わずに眠った人々っていう表現をしたんです。これは、ね、アブラハムも眠ってるでしょ、ダビデも眠ってるでしょ、ね、今もエルサレムに行くとダビデの墓と言われる墓がありますけれども、とにかく眠ってる。私たちの信仰は眠ってる人々が、ね、キリストが来られるときにみんな一緒に復活する、復活信仰なんですね。それはあなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないため、神を待ち望みながら亡くなっていった人と神を軽蔑しながら死んでいった人の間にはおのずと違いが生まれる。神を待ち望みながら死んでいった人には希望があるんだ。彼らは今アブラハムやダビデと同じ状態になっているんだ、復活を待っているんだっていうことを言ってる。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはず。厳密に言うとイエスにあって眠った人々っていうのはイエスを通して眠った人々って書いてある。私たちはイエス様を通して眠るんです。眠るって方は死ぬってこと。イエス様を通して私たちは眠る、この世的に言うと死ぬ。しかしやがてイエスと一緒に連れてこられるんだ。信仰者の死は何かわからない世界に行くことではなく、イエスを通して眠りイエスと共に導かれることなんです。そして15節、私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことはありません。これ厳密に言うと死んでいるというのは眠っている人々、ね、今、ね、ひょっとしたら主の再臨が明後日かもしれないし明後日かもしれない。でもだとしてもすでに眠っている人々と主が再臨した時の生きている私たちの中に基本的には何の差もないんだよってことを言ってるんです。だから主が再臨したときに死んでようと生きてようと何の差もないんだよということを言ってるんですね。それが16節、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられる。号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きっていうのは、かつて神がシナイ山に降りたときに 角笛の音が非常に高く鳴り響き、宿営の民は皆震え上がった。主が火の中にあって山の上に降りてこられた。その煙はかまどの煙のように立ち上がり、全山が激しく震えたという表現がありますが、とにかく主が近づくということは恐ろしいこと、恐怖に満ちたこと、そのように主が再び現れるということも恐怖に満ちたことなんだ。今日一番最初に読んだ詩編18編、そこにもですね、主が天を曲げ降りてこられた、ケルブに乗って飛び、暗い雨雲、濃い雲を仮住まいとされる。主は天に雷鳴を響かせ、意図高い方は氷と火の炭を伴い御声を発せられる。だから主の再臨ということは王の現れ、皇帝が町に来るっていうようなことと同じことなんだよってことを言ってるんですね。目に見えない支配者が目に見える形で現れたときに、この地は変わるんだ。その時にまず起こることがですね、キリストにある死者がまず初めによみがえる。だからさっきあったように、イエスを通して眠った人々がまず最初によみがえる。次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と出会う。これは生き残っている私たちが、これはね、まあ、ちょっとあんまりこういう言い方なんですけども、昔レフトビハインドとかいう小説が流行って、ちょっと物議を醸したんですが、ね、ある朝目覚めてみたらですね、自分の仲間がいなかった。自分は地に残されていた。実は自分は偽善的なクリスチャンだった。まともなクリスチャンはすでに天に引き上げられていた。レフトビハインドされたみたいな話でですね、まあ、とにかく空中景況とかいう話でですね、教えられることがあったんですけれども、ここに書いてあるのはそういうことではないと思います。言ってることはですね、主の再臨の時に生きている人もですね、死んでいる人と同じように朽ちない体に変わるんです。私たちはですね、キリストの再臨の時に一挙にですね、朽ちない体に変えられる。霊の体、朽ちることのない体に、私たちは復活体に変わるんです。生きたまま復活体に変わって、そして雲の中で主と出会う。その時には死んだ人も一緒に復活して主と出会うんです。一挙に引き上げられるっていうことはですね、引き上げられるっていうことよりも栄光の雲の中に私たちが一緒に死んだ復活の人と同じように入れられるってことを指してる。雲っていうのは聖書の中では神の栄光の現れとしてしばしば描かれる。そしてイエス様がね、十字架にかけられた時にですね、イエス様言った、人の子のような方が天の雲によって来られるのをあなた方は見る。私がその人の子だった。天の雲によって人の子が現れる。それは何のためかというと、ね、キリストがこの地を支配するということを言っている。そして私たちはキリストと共にですね、引き換えられて、キリストと共にこの世界を治めるんだということを指している。ともう一つですね、大きな誤解があるのは、空中に行くということはですね、じゃあ空中に行って私たちがですね、じゃあキリストが空中再臨して雲の上からですね、この地を支配するんでしょうか。残った人はイスラエルの民とさ、とにかくこの地上に残った人でね、まあ、問題を後にやって、私たちは天に行くんだから、もうこの地の問題いいの、放射能汚染があったってもういいのなんていう話は反信仰者だ僕は思うな。私たちはこの地に対して責任を持ってるんですよ。そして当時ですね、この 再臨という言葉なんですが、この再び来られるというのも、これもね、ちょっと訳の問題があるんですね。再び来られるという言葉はですね、主が再び来られるという、再び来られるという言葉は異訳なんです。これは主の現れって書いてあるんです。ギリシャ語でパルーシア。主の現れっていうのはね、今皇帝が目の前に現れたぞ、皇帝陛下が現れたぞとみんなこうへりくだってはははとなるって感じでね、こう主が現れた、主が町に現れたらどうする、ね、例えば主がですね、植民都市であるピリピに現れた、あ、ごめんなさい、皇帝がね、皇帝がピリピを訪問するっていう時には人々どうすると思います？町の人々が城門の中で待って、皇帝はいつ城門を通って入ってくるのかな、なんていう態度を取ると思いますか？そうじゃないんです。皇帝が町に来るっていう時にはみんなね、皇帝を迎えにね、みんな町の外に一度出るんですよ。町の外に一度出て、そしてそこでですね、この町は皇帝陛下のものですって言って、だから皇帝陛下を先頭にして町に入ってくるんです。これがここに書いてある空中に引き上げられるということですね。主は今天から降りてこられる、主はこの地がご自分の支配地であるということを明確にして、ね、見えなかった主が今目に見える形でこの地を訪れるんだ、だからクリスチャンたちは一度天に引き上げられて主を先頭にしてこの地に降りてくるんです。それは私たちがこの地を治めるためなんです。しばしば残念ながらキリスト教会で間違った教えが広まることがあった。どうせこの地は最終的に核戦争で滅ぶんだ、放射能汚染がいろいろとあろうと思う。それはね、とんでもない発想ですよ。私たちはこの地を治めるように召されているんです。環境問題は私たちにとって本当に大切な課題なんです。主はこの世界を作り変えて新しい天と新しい地に変えてくださるけれども、この世界はその種なんです。皆さんの体も聖霊の宮として種なんです。種は大切にしないと実にならないんです。だからパウロがここで言おうとしていることはですね、あなたの体を大切にしなさい、この地を大切にしなさい、この世の仕事を大切にしなさい、毎日の仕事を、毎日の生き方を大切にするっていうことと主の再臨を待ち望むということはまさに同じことなんです。そういう観点から私たちはですね、性道徳の問題、お金の使い方で自分の死ということを考えていく必要があると思います。皆さんがしばしば、教会の中で、葬儀なんかの時にはね、大抵短い時間で説教しなきゃいけないからね、死んだ人は天国で今イエス様とですね食事に預かってるみたいな話を言っても、そのまま通すんですけども、聖書のどこにもそんなこと書いてないんだよな。先に死んだ人先にさ食べてさ、もう食べて太りまくってるんじゃないんだよ。みんな眠った状態にあると思うんですよ。で、主が再臨した時に私たち一緒によみがえるんですよ。ね、もうマルチン・ルーターさんがもうブクブク食べて太ってですね、その後食べ残しを私が食べるんじゃないんだ。一緒にルターと一緒に私はよみがえるんだよ。パウルと一緒によみがえる。ね、一緒によみがえって一緒に主の前に出て、そして主の祝宴を喜ぶんです。それは聖書に書いてある。それが復活っていうことです。私たちはそれを待ち望みながら、ね、 そしてやがて主と出会う。そしてそれともう一つあるんですね。空中って書いてあるのは何かというとね、聖書の中でしばしば空中の権威を持つ支配者っていうのはサタンを指してる。今はね、天にイエス様がおられる。確かにこの地にも聖霊を通しておられるんですけども、イエス様は天におられる。地位はいろんな矛盾が満ちてるでしょ。どうしてかというと天と地の間にね、サタンがいる。悪霊がいる。私たちを、神様と私たちの間を邪魔する存在がある。で、世界が新しくなるときには天と地が一つになる。で、このステンドグラスは天と地が一つになる。だから天と地が分かれてるんじゃなくて、こうね、混ざり合ってるでしょ。で、今から、賛美歌の90番を歌いますが、賛美歌90番はですね、3番は雨土が一つになるって書いてあるんです。雨土が一つになると、天と地が一つになるときに、ね、私たち主の祈りで祈ってる、ね、御心の天におけるごとくこの地にもなさせたまえ、ね、天においてはイエス様の支配が明確になっている。そこにはいかなる争いもない、弱肉強食もない。その天の平和がこの地に目に見える形で現れる。それが天と地が一つになる、雨土一つとなるということなんだ。私たちはそれを待ち望んでいるんです。そして私たちは永遠に主と共に住むんです。そして主はすでに私たちと共にいてくださるんですけれども、来るべき新しい天と地においては本当に目に見える形で主を喜びながら、エデンの園におけるようにこの世界の仕事は喜びになる。いつも言いますが、新しい天と新しい地において必要のない仕事が2つある。それは牧師と金融業。私はもう何もできない。でも新しい天と地においてある仕事、それは耕すことなんです、ね、皆さんガーデニングだとかさ、家庭菜園というのはね、新しい天と新しい地の備えですよ。音楽もそうだな。でも金融は必要ない。とにかくそんなことを思いながらですね、いつも新しい天と新しい地で私は何をするんだろうということを思い浮かべながらですね、楽しく毎日の仕事を励んでいただきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、ありがとうございます。どうか本当に私たちが新しい天と新しい地を待ち望みながら、今与えられている仕事を誠実にこなし、また聖道徳において清さを保つことができるように導いてください。私たちはすでに復活したものであるかのように、この地において自分の損得感情を超えて神の眼差しを意識しながら生きることができますように、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。